毎月第2、第4木曜日のこの時間にお送りしています。学び続けたいあなたのために大人の力。3月に突入しまして、今日が初回の放送です。ご案内役はいつも通り一般社団法人スタディライフ熊本代表理事のロコ先生こと古川博子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
3月と言いますと、一つの締めくくりの時期でもありますし、なんか春になったという感じで新たなことがスタートするな、そんな時期でもありますね。
そうですね、気候も暖かくなりましたし、いろいろと準備期間、新たなことが始まる予感がしています。
その新たなことが始まる、実は予感だけじゃないんです。実際にスタートするものがあるそうですね。
はい、4月からですね、ウィングスクールという学校がスタートします。
ウィングスクール、翼の生えた学校ですか？
そうですね、はい。まさしく、水野さん楽しいこといつも言ってくれますけれども、本当にそこには自分がやりたい、こんな思いを持っているぞということを、叶えられるようなね、そんな思いを持った子たちがたくさん来てくれますから、そこをサポートしてくれる先生方がいて、叶えてくれる、そんなことが展開できる、いろんなスクールがね、そんなスクールの内容になっていくかなと思っていますけれども。
ということは、ウィングスクールというのは子どもたちが通う、いわゆるその放課後子ども教室のような塾ということではなく、通常 その学校って思っていいんですか？小学校とか中学校。
はい、そうです。朝9時から3時ですね。そうです、普通の学校と変わりません。
はい、ということは、これからその、今通常公立の小学校中学校というと、もう校区が決まっていて、ここに住んでる人はここに行きますよという、付属だったりすると違いますけどもね、はい、形になりますが、親が子供に受けさせたい教育を選ぶことができるというか、あ、ここの方針いいなと思ってここに行かせたいなということが可能になってくるということですよね。
そうなんです。今ね、水野さん親って言ってくださいましたけれども、親も子も、両方がね、このスクールの良さ、そして先生たちの素晴らしさを、感じて、ここに入校を決めてくれていますね。
はあ、それが4月から始まるということなんですね。はい、そこで今回はその一般社団法人ウィングスクールに携わるどなたが学び人になるんですか？
はい、今日は、高坂陽介先生。この先生はなんと全国でも有名な先生で、フィンランド教育のツアーといいましょうかね、そういった教育のことをとても熱心に研究して、日本にその良さを伝えてくださっている先生です。
はあ、そうですか。フィンランド教育って聞いたことがありますよ。今回はどういった先生方がこのウィングスクールに携わっていらっしゃるのか、その先生の魅力に迫ってみたいと思います。学び続けたいあなたのために大人の力。この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般財団法人熊本学校の提供でお送りします。では早速お話をお伺いしてまいりましょう。一般社団法人ウィングスクールの主幹教諭。
はい、そうですね、主幹教師ね。まさしくこう学校の中ではカリキュラムを考えたり、子どもたちにこれやってもらいたいな、あれもやってもらいたいな、そして先生たちにこんなのしてもらいたいなということをまとめてくださる先生です。
中心となる先生、お名前は
高坂陽介先生です。高坂先生、こんにちは。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
主幹教師とお伺いしたので、もう年配のねお偉い先生でいらっしゃるのかと思ったんですが、
は
い、
若く見えますけど年配です。
それなりに年を重ねています。
ね、20代ってことはないんですか？
20代ではないんですね。今36歳ですね。
お若い。もうこれ通常の公立学校で主幹教師36でやってたら、はい、かなりの生え抜き。
そうですね、なんかテンション上がってますね。
さあ、その高坂先生なんですが、はい、先ほどフィンランド教育 ってあったんですが、うんはい、フィンランド教育何されてるんですか。
フィンランド教育をしてるというよりはフィンランドの教育にすごく興味があって、2012年からフィンランドの教育を見学に行けるツアーを主催してまして、なのでこれまで7回ツアーを開催していて、
そのなぜフィンランド教育にそもそも関心を持ち始めたんですか。
あ、関心は自分がやっていた教育の道と逆の選択をフィンランドがしてることが多くて、
例えば
僕元学習塾の講師なんですけど、逆で言うとフィンランドは塾がないんですよね。
え、ないんですか。
ないんですよ。
ね、今日本だと考えられない。
そうなんです。つまり僕の職業がフィンランドに行くと存在しないっていう、
食っていけないってことですよ。
そうです。僕の職業がまずないっていうところで、はい、すごく興味を持ったきっかけの一つでもありますし、で学力世界一って呼ばれていた時期があって、でその時には授業時間が世界で見ても最も短い部類に入ってるんですよ、フィンランド
にもかかわらず学力が世界で一番高い。
そうなんですよ。でその時僕は学習塾の講師で、例えば夏期講習とかあると、まあ、朝は9時から、まあ、夜は9時まで授業をやっていた時期とかがあったので、まあ、ここも逆ですよね。ものすごく長い時間で授業をしていたら、フィンランドは逆にすごく短くて、
なんかそれって大人の仕事関係も一緒ですよね。日本ってガンガンガンガン働いて、
ね、
働いた時間に合わせてね、なんかありましたけど、海外はいかにそれを短くして家族との時間をどれにするかとかあったりしますけど、すごいフィンランドすごいですね。
そうなんですよね。なのできっかけとしてはこうお互いそれぞれ理想の教育を目指しているはずなのに、どうしてこう選択していることとかこうルートがこんなにも違うのかっていうところですごく興味を持ったのがきっかけでしたね、最初は。
でもそこからツアーになっちゃったのはなんでなんですか。
ですね、あると30歳ぐらいを前にしてフィンランドにさらに興味を持って、周りにこう行きたいって言ってたんですよ。
したらまだ行ってなかった。
行ってなかったんですよ。行ってなかった時に、旅行関係のお仕事をされてる方に出会ってツアーを作ってみませんかってお誘いを受けたのがきっかけだったんですよ。
へー。その当時まだそういったフィンランド教育ツアーはフィンランド教育ってすごいねっていうのは皆さん結構広まってましたけど、はい、うん、まだまだそういったツアーとかない、
なんていうんですかね、民間人というか、うん、一般の人たちで行くツアーってなかなかないんですよね。ツアーはあるんですよ、うん、例えばその自治体の方が行かれたりとか教育委員会の方が参加されるようなツアーっていうのはあるんですけど、僕が決してそのそういう自治体とかに所属してるとかではないので、一般人でこう学校に例えばアポイントメントを取ったりとか通訳はどうするのかとかすごい大変なんですよね、うん、そうなった時につてもなかったですし、まあ、その一般の人たちが見に行けるツアーっていうのはなかったというか、
例えば保護者の方で、あ、フィンランド教育って関心があるんだよな、自分でも学びたいんだよなと思った時に、うん、もう個人で行くしかないわけですね。
そうですね。 あとはもう留学をするとかじゃないとなかなかそのちょっとだけ見るっていうか、
でもそれ思いちょっとなかなかね、覗いてみたいけどっていうの
は、そうだと思うんですよ。もう言語的に、あと費用的にとか期間的にっていう問題でもハードルが高いと思うんですよね。そうなった時にちょうどそんなチャンスが来て、っていうのはもう3年ぐらいから行きたいってずっと言ってたんですよ、いろんな人に。でそのとこのご縁の一つが、まあ、旅行関係者の方からツアーを作ってみませんかっていうお声をかけていただいて、でもその時点では僕1回もまだフィンランド行ってない時だったので、で自分でまずはチケット取ってフィンランドに、学校見学とは別にまずはこう遊びに行くというか、フィンランドはどんな国なのかっていうところでまず行ったことをきっかけに、やっぱりこれはみんなにも見てほしいと思ったことがあって企画することになったのが、まあ最初の経緯ですね。
それから毎年、
そうです、毎年2014年から開催していって、いや僕旅行関係者じゃなかったのでもう1回だけのつもりだったんですよ、うん、もうそれだけでも嬉しかったんで、で見てこうあまりにも人に伝えたくって、全国でもう北海道から沖縄まで14カ所で報告会させてもらったんですよ、で大阪でやらせてもらった時にその聞いた方から来年はいつですかって聞かれたんですよ。
はいはい。
で来年っていう話になって、じゃあやりますみたいな話から次の年も開催することになって、で結局今まで毎年必ず開催をするようになってきたっていう感じなんですよね。
だって最初の時何人ぐらい集まったんですか？
最初は21人の方と一緒に行きました。
そんなに集まったんですか？
そうなんですよ。しかも告知したのも出発3ヶ月前を切ってて、1ヶ月で21人集まったんですよね。びっくりでしたけど、旅行会社もびっくりしてました。
で、だいたい毎年20人ぐらいなんですか？
会議によってちょっと前後調整をしてるんですけど、まあ、だいたい10名から、まあ、今はだいたい20名の間が基本的な人数として、まあ、フィンランドの小学校が基本的に一クラス20人前後なんですよ。
少ない。
なので僕らが20人以上で行くとすごく不自然というか。
そうですね、圧迫しちゃいますね。
そうなんですよね、うん、っていうのもあるし、まあ、一人一人の質問できる時間とかみんなで共有することも考えて、まあ、大体多くても今15人ぐらいまでとかにしながら、まあ、作ってるんですけどね。
これでロコ先生、毎年これだけ続いてるっていうのは、しかもそんなスピードで人が集まるっていうのは全国的にやっぱりそのフィンランド教育に対する関心が高いっていうことが言えますね。
うん、そうですよね。すごい成果も上がってますよね。そうですね、確かね。だからその良さが何なのかっていうのを、まあ、皆さんが追求しに行くっていうのもあるけれども、まあ高坂先生ですね、高さんと一緒に行きたいっていうのもあるんじゃないかななんて思ってるんですけど。
そうか、はい、そういう魅力をね、
ちょっと伺ってみて、
どうなんですか？
いや、もうフィンランドにも恋をしているに近いじゃないですけど、その教育が好きなのももちろんなんですけど、なんていうんですかね、フィンランド人の雰囲気が好きなのもあるし、フィンランドの街並みが好きなのもあるし、なんかこうフィンランド生まれフィンランド育ちってわけじゃないんですけど、はい、もう顔はもうアジア顔なので、ええ、いやでもこう一人でも多くの人にその体験体感もしてもらいたくって、ただただ見学に行くというより、フィンランド人は森がすごく大好きで。
ああ、そんな感じしますね。
なんか森のイメージないですか？
あります。こう妖精が住んで
そう。そうそうそう、うん、国土の7割森なんですよ、フィンランドって。でフィンランド人の生活にもやっぱり森はすごく大きく関わっていて、だからただただ見学に行ってこう何かスキルを持って帰れたらというより、どういう、なんていうんですかね、メンタルというか、フィンランド人とはどういうことを通して考えているのかも体験してもらいたくって、森に必ず一泊する時間をツアーには入れていたりとか、それこそフィンランドってサウナ発祥の地なんですけど、
ああなんかイメージがあるんですよ。なんか森の湖畔の近くにサウナがあって、終わったら湖に飛び込んじゃうみたいな。
そ
うなんです。
なのでそれも体験を必ず入れていたりとか、なのでそういう、こうただただ見学に行くというより、こう短い時間ではあるんですけど、可能な限りフィンランドを体験してもらいたくって。
でもそうですよね、スキルを持ち帰るわけじゃなくって、そういったフィンランドにある状況だからこそフィンランド教育だって生まれたんでしょうしね。
そうなんですよ。だから少しでもこうフィンランドの人だったりとか環境を感じられるようにしたいっていうところもあって、でも好きすぎてこう行き続けるうちにこう人脈も広がったりとか行ける場所が増えたりしたので、それをこう独り占めがもったいなくて。
うわ、いい人だ
可能な限り一人でも多くの人に体験してほしいし、あとはなんていうんですかね、こうライブとか映画を一人で見に行くのが嫌っていうのに近い感覚というか、
はい、
あれこうだったよねっていう、うん、そう話もすごくしたいからツアーっていう形にしていて、こう寝食を共にするじゃないですけど、を1週間のツアーに毎年。
1週間だっていつぐらいに行くんですか？
あ、年によって違うんですけど、多くやってきたのはまあ5月が一番多かったんですよね。
いい時期。
そう、白夜が近づいているので、森がとっても美しいんですよ、5月って。
へえ、
新緑の季節といいますか、夏が急激に近づいてくる季節が5月なんですよ。
あ、じゃあこう、あの、なんだろう、春から夏への緩やかな感じじゃなくて、ぐわっとくるんですか？
あの、北海道に梅雨がないように急激にこう冬から春、そして夏へっていうのがスピードがすごいのが5月なんですよね。5月の初めと終わりでも違くって、だから1週間いるだけでも気温が変わりますし、こう緑が青々としてくるのもすごくよくわかるし、でその季節はフィンランド人がすごくテンションがだんだん盛り上がってくる季節でもあるんですよ。
なるほど。こうね、こう冬眠してたところからこう
嬉しいっていう、だからそれも体験してほしいのもあって、で森がとにかく美しいんですよね、5月6月7月とか。 でも6月7月はもうフィンランドが学校は夏休みなので、
あ、2ヶ月間
2ヶ月ちょっとありますね。6月5月末が年度末なんですよ、フィンランドって。夏を楽しみたいっていうのもあって短いから、
はい、
だから年度スタートって8月の中旬から始まるので、まあ、6月7月8月の前半が夏休みなので、そこに見学に行けないんですよ、要は。
あー、そっか、学校やってないからですね。
そうなんですよ。なので一番多く開催していたのはゴールデンウィーク明けの、まあ、5月
なるほど。で、今お話聞いて、あの、日本の場合は夏っていう、夏休みはもう本当に気温が上がって暑いから学校でね勉強するような環境にはないと、うん、まあ、熊本市内エアコン導入しましたけれども、からこそやっぱりそこはお休みなんだよですけど、うん、フィンランドにもお話聞いたら短い夏を楽しみたいからこそ、うん、この夏があるんだ、夏休みがあるんだって、いいですね、それ。
そうですね、なんかこうフィンランドにとっての夏っていうのは、まあ、1年の締めくくりみたいなところがあって、でよくあるのがこう一般の社会人でも4週間夏休みを取ることが多いんですよ、フィンランド。
続けて
です、4週間。でそれをあのサマーコテージとか、まあ、普段のお家とはまた別に別荘的なものを持っていて、まあ、そこで家族で行って、まあ、白夜の季節でもあるので、今年1年こんなだったねっていう振り返りを、まあ、家族で、湖のご飯、あの、ご飯のね、すごい近くでこうログハウスみたいなところがあって過ごすっていうのが、まあ、フィンランド人で多くあるスタイル。
うわ、これだけタカさんが、
熱くフィンランド
を、ね、
語る
好きなんで、そこ好きっていうのがもう本当根底に、
そうもうあの好きっていうのがこうこの辺からキラキラキラって溢れ出てるの で
しかも好きっていうのって大事だなと思いました。
そうですね、うん、あの2時間でも3時間でも喋られますよ、そんな感じですけれども、まあね、あのタカさんみたいな、何でしょう、今こうグッと引く、うん、先生をウィングスクールは求めていまして、彼は実は今回神奈川からやってきてくれた、
うん、神奈川、東京の人なんですか。
そうなんです、あのずっと神奈川県生まれ神奈川県育ちで、で神奈川東京以外には住んだことなかったんですけど、
都会っ子じゃないですか。浜っ子
そうです、そうです、もうそっちのエリアでずっと仕事もしてたので。
だから東京で塾の先生もやってた、
はい、と。そうですね、まあ住所的には神奈川でずっと先生をしていて、
そう、こっち側も我々も東京って言ったら、あの関東近辺全部東京って感覚で、九州っていうような感覚でね、いますけど、
まあ、ほとんど東京神奈川で、まあ、塾というか仕事をずっとしてきたので、東京神奈川以外で住所っていうか、うん、持つの初めてですね。
はあ、
引っ越してくれたんですよ、熊本に。
熊本に移住、一人人口が増えた。
そうです、そうです、先月2月に、
はい、引っ越してきました。
ありがとうございます。
そう、今まで塾の講師だったということは、塾ってですね、はい、すいません、こうなんだろう、イメージ的に補習型のところ、学校のその、うん、学力を高める、もしくはやっぱりこうガーッと来てるのはその有名中学とか有名高校に入れるよっていうので、はい、受験テクニックを伝えて、うん、いかにその受験に通すかっていうところだろうなという感覚があるので、うん、今回のウィングスクールとはなんかちょっと違うのかなって。
確かに。
で、携わってきたところからなんか転換があったんですか。
そうですね、僕、まあ、塾は2つ経験していて、まあ、集団授業と個別指導っていう、まあ、指導のスタイルが違うものと、まあ、今お話しされていたいわゆるこうトップ校に合格をっていう塾と、うん、あとは勉強にどうしても自信がない子たちを成績を上げてあげることでやればできるっていう自信をつけてあげたいっていう、まあ、2つの塾それぞれに在籍していたことがあって、
はい、
で僕の中ではこう塾が大事とかっていうよりも、まあ、子どもたちが、まあ、学びは楽しいものって思ってもらいたいとか、うん、まあ、そこでどうしても、まあ、受験っていう制度がある以上、それが自信になる子もいれば、プレッシャーだったり自信を失ってる子もいて、でも勉強ってそもそも楽しいものであって、何もプレッシャーだけを感じるものでもないと思っていて、だからこそその学びは楽しいし人生を豊かにするものだっていうことを知ってほしいっていうのが、まあ僕の中では元としてあって、まあ今までその表現ではないですけども、何を通したらそれが伝えられるかの一つが、これまでの人生では塾だったっていうだけなんですよね。だからこう塾もすごく楽しかったですし、塾での経験はとても良かったんですけど、何も塾がずっと僕の選択肢だったかっていうと、そうではないというか、 まあ、よりそれが実現できるとかいうところでは関わっていきたいなっていうのは。
なるほど。そういった視点からの選択としてウィングスクールを選ばれたわけですね今回。
そうですね。もう本当はそれこそ海外に行こうと思ってたので。
海外で
教育の仕事がしたいなって思ってて、日本は難しいかなってちょっと思ってた部分もあった時の、まあ、今回のウィングスクールの出会いだったんですよね。で、海外も正直いいんですけど、日本で生まれて日本で育ってるので、できれば日本に何か還元できる仕事が本当はしたかったんですよ、うん、でも自分の生き方と照らし合わせた時に難しいかもって正直思っていた部分があって、ただ今回のお話があった時に、あ、これなら日本でできるかもっていう正直思ったところがあって、まあビザもいらないしパスポートもいらないし
言葉も通じる、
ね、はい、日本語でいいですし、もうじゃあもう来ますっていう、
もう来ます
って、来ますぜひ行かせてくださいじゃないですけど、
はー、
思いましたねそれは。
いや、ただそのウィングスクールという形自体、まあ、その、あの、まあ、都会に行けばですよ、いろんな学校を選べるような時代にはなってると思うんですが、熊本ではまだそこまでのね、あの土壌がない中で、そのまあ草分け的な感じで始まるわけですよね。
そうですね、熱い先生高さみたいなね、熱い先生の集合体ですよ、うん、今回ねウィングスクールの先生方っていうのは、もちろんね、あのいろんなところに熱い先生たくさんいると思うんですけれども、それがなんかこう一つのことを始めるっていうこの思いを持って、エネルギーが今そこにグッと集まってる感じ。4月すごくやっぱり開校がね楽しみなんですけどね、
うん、どんな学校になりそうなんですかウィングスクール。
そうですね、学校を作っていくっていう感覚に近いなと思っていて。
そうかそうか、まだ始まってもないし、入ってくる子たちは1期生でもあるし、先生たちも1期生？
そうなんですよ僕らも全員1期生というか、保護者の方にとっても。なのでもちろん理想の教育として目指してるところはありますけど、その形が最終的にどうなるかはここから一緒に作っていくというか、一つあるのはもう学校がそもそもある状態ではなく、まあ、学校を作るメンバーの一人一人がもう保護者にとっても生徒さんにとっても先生たちにとっても、なのでそのどんな学校か、自分がこう卒業していくときにやりたいものが例えば見出せていたりとか、自分で例えばコミュニケーションにしてもお金のことに関しても、自分がやりたいことに対して自分で考えて行動ができる子どもたちを育てていけるような空間にしたいなっていうのは一番の願いというか、
やりたいことがあってそこにどう自分がステップを踏んでいったらいいのかが考え出すことができるような、しかもそのやりたいことが見出せるっていうのがいいですね、
うん、
それなかなかやりたいことが見出せないっていう子たちが多いかなと。
そうですね、なので僕自身がそのフィンランドのツアーをやろうって思って始めたというよりは、フィンランドがすごく好きで言っていたらそれが仕事になっちゃったっていう例の一つでもあるので、なんかその好きをやっぱり大事にしてほしいというか、今日ね、ロコ先生にもお話であったように好きのエネルギーってすごいなと思っていて、でそこから始まるものってずっと続けられるっていうのもあるんですよね。だからそのまずは自分が何が好きなのか、あとは何が嫌いかっていうことも分かってもほしいなと思っていて、何でも好きにならなきゃいけないっていうことでもないと思うんですよ。でもそれっていろんな経験を通したりとか、いろんな人を会ったりしてやっぱ初めて見つかるというか、他者との関わりとかで、か自分がこう何が好きなのか、何が楽しいのか、まあ、何が嬉しいのか、まあ、そういう体験を特にたくさんさせてあげたいなと思っていて、でその中からそれを突き進んでいくと、まあ、それが学びにもつながったり、もしかしたら仕事にもなるかもしれないし、なんかそういう経験をたくさん一つでも多くさせてあげられる学校にしたいなっていうのは思いますね。
なんかこう素直な人間に、素直に人間になることができる学校ですね。
そうですね、なんかまだまだいろいろ聞きたくなったでしょ、
うん、気になりますよね
今日は高さんだけ行きましたけれども、ウィングの先生たち本当に、まあ、ユニークというか、
そうですね、
それぞれね、
個性的なので、
そう、
はい、
高坂先生、高さんが見ても個性的な方々。
いや個性的ですよ、とっても。
学校中はじめね、
そうそれぞれ強みがあるというか、同じなんか気持ちは同じですけど、それぞれの得意どころがそれぞれやっぱりあるので、それがまた集合して一緒にできるっていうのは非常に楽しみですよね。
校長先生大変そう
確 かにね、これ
だって学校経営があるわけですよね、
最初からまとめる気ないから、って言っちゃいけませんけれども、まあね、同じ思いを持っていろんな方法は違うけれども、子どもたちを羽ばたいていただけるように支援していく、サポートしていく学校だよね、そんな先生たちを、次回また大人の力で呼びましょうか。
いやー、もう開校直前でしょ次回。
大丈夫かな。まあ大丈夫です、
はい、高坂先生もうフィンランドから帰ってきてるのかな、行ってる最中。
そうね、フィンランドに行ってると思います。
フィンランドにいるかもしれないですね、
ね、はい、じゃあその帰っていらっしゃったらそのフィンランド体験、
はい、団も、はい、ぜひぜひ
聞きたいですね、はい、わあ楽しみですね。さあ皆さん、一般社団法人ウィングスクール、こちらがちょっと気になったなという方々いらっしゃったらホームページなどありますか。
はい、 wingschool.jp で URL を入れていただくとウィングスクールの情報が見れると思いますので、はい、よかったらぜひご覧いただけたらと思います、はい、
wingschool.jp ですね、
はい、
はい、wingschool.jp で検索してください。ダイレクトにお話をお伺いしたいなという時にはどちらに連絡したらいいですか。
あ、そうですね、電話番号が0962456566までご連絡をいただければ、はい、お話しさせていただければと思いますので、
0962456566 にお問い合わせください。ロコ先生、これスタディライフ熊本の電話番号じゃないですか。
はい、そうなんです。スタディライフは、ウィングスクールのオフィス事務所でもあります。
なるほど。ですからこちらスタディライフ熊本ですって出られますけれども、
はい、
でその時にウィングスクールについて聞きたいんですけどもということで伝えていただければ、
はい、
担当の者に代わってもらえるということですね、はい、もう一度ご紹介しておきましょう。0962456566 2456566にお問い合わせください。いやいやいや、楽しみになってまいりました。そして、高坂先生、
はい、
フィンランド十分堪能してきてください。
はい、わかりました。また一つでもこうヒントを持ち帰れるようにしたいなと思いますので、はい、
またまた好き好き度が上がりそうですね。
そうですね、高さんまた来てくださいね。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
学び続けたいあなたのために大人の力、この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般財団法人熊本学校の提供でお送りしました。